第二章。ベニヤミンを民に語る。自分の知性が平等かつ公正で、霊的な意義の深いものであったことを述べる。天の王に仕えるように民に勧告する。神に背く者は、消すことのできない火のような苦しみを受ける。紀元前約124年。
さて、モーサヤが父から命じられた通りに行い、全地に布告を出したところ、民は全地から集まり、ベニヤミン王の語る言葉を聞くために神殿にやってきた。そして、集まった者の数は大層多く、数えきれないほどであった。民はすでに非常に増えて、この地で大きな数になっていたからである。そして彼らはまた、自分たちの家畜の群れのウィーゴも連れてきた。それは、モーセの律法に従って犠牲と反祭を捧げるためであった。また、主なる神に感謝をするためでもあった。この神は彼らをエルサレムの地から連れ出し、敵の手から救い出し、また正しい人々を教師に任じ、また一人の正しい人を王に任じてくださった。そしてその王は、ゼラヘムラの地に平和を確立し、神の戒めを守るように民に教えて、民が喜びを味わい、神とすべての人に対する愛で満たされるようにしたのであった。さて、彼らは神殿に来ると、その周りに天幕を張った。男たちは皆、自分の妻と息子、娘、孫からなるおのおのの家族に応じて、最年長の者から最年少の者まで、すべての家族が互いに離れて場所を取った。彼らは神殿の周りに天幕を張ったが、天幕の中にいながらベニヤミン王の語る言葉を聞けるように、すべての者がその天幕の入り口を神殿の方へ向けていた。集まった群衆が非常に大勢であったため、ベニヤミン王は神殿の中ですべての人を教えることができなかった。そこで彼は、自分の語る言葉を民が聞けるように、櫓を立てさせた。そして王は、その櫓から民に語り始めた。しかし、大勢の群衆であったため、王の言葉を聞けない者もいた。それで王は、自分の語る言葉を書き取らせ、それを声の届かないところにいる人々のもとに送って、彼らにもその言葉を知らせた。この時にベニヤミン王が語って書き取らせた言葉は、次の通りである。こうして連れ立って集まり、今日私が語る言葉を聞くことのできる腹からよ。私があなた方にここに来るように命じたのは、これから私が語る言葉を軽んじさせるためではない。私の言葉を聞かせるためである。だから、耳を開いて聞き、胸を開いて理解し、また心を開いて、神の奥義があなた方の心に明らかにされるようにしなさい。私があなた方にここに来るように命じたのは、あなた方に私を恐れさせるためでもなければ、私が死すべき人間以上のものであると思わせるためでもない。私はあなた方と同じで、心身ともにあらゆる弱さを持っている。それでも私は、この民を治める統治者となり、王となるように、この民に選ばれ、父によって任じられ、主の御手によって認められた。そして、主から授かった勢力と思いと力を尽くしてあなた方のために努めるように、主の類いない力によって守られてきたのである。あなた方に言うが、私は現在まで生涯をあなた方のための務めに費やすことを許されてきた。しかし、金も銀も、その他どんな富もあなた方に求めたことはない。私はあなた方を地下牢に閉じ込めることも、 あなた方が互いを奴隷にすることも、殺すことも、略奪することも、盗むことも、姦淫を犯すことも許したことはない。また、あなた方がどのような悪を行うことも許したことはなく、主から命じられたすべてのことについて、主の戒めを守るようにあなた方に教えてきた。そして、私自身でさえ、自分の手を使って働いてきた。それは、私があなた方のために勤めることができるように、またあなた方が税に苦しむことなく、それに耐え難いことを何一つ身に受けなくてもよいようにするためであった。私がこれまで語ったこれらすべてのことについては、今日あなた方自身がその証人である。しかし、私の腹からよ、私は自慢するためにこれらのことを行ってきたのでもなければ、あなた方を責めるためにこれらのことを語っているのでもない。これらのことを語るのは、私が今日神の御前で澄んだ良心を持って申し開きができるということをあなた方に知らせるためである。見よ、私はあなた方に言う。私は自分の生涯をあなた方のための務めに費やしてきたと言ったが、それは自慢したくて言ったのではない。私は神のために務めてきたに過ぎないからである。そして見よ、私がこれらのことを語るのは、あなた方に知恵を得させるためである。すなわち、あなた方が腹からのために務めるのは、取りも直さず、あなた方の神のために務めるのであるということを悟らせるためである。見よ、あなた方は私のことを王と呼んできた。あなた方が王と呼んでいる私でさえも、あなた方のために務めているとすれば、ましてあなた方は互いに務め合うようにすべきではないだろうか。また見よ、あなた方から王と呼ばれ、生涯をあなた方のための務めに費やし、それによって神に仕えてきた私が、あなた方からいくらかでも感謝を受ける値打ちがあるとすれば、王、あなた方はどれほど天の王に感謝すべきであろうか。私の腹からよ、私はあなた方に言う。あなた方を作り、あなた方を守り、あなた方に喜びを得させ、互いに平和に暮らせるようにしてくださった神に、たとえあなた方が全身全霊の力を尽くして一切の感謝と賛美を捧げたとしても、さらに言うが、あなた方がまた、たとえ世の初めからあなた方を作り、あなた方が自分の意のままに生きて動き、行動できるようにあなた方に息を与えて日々守り、いかなる瞬間にもあなた方を支えてくださっているお方に、たとえ全身全霊を尽くして仕えたとしても、それでもなお、あなた方はふつつかなしもべである。見よ、神があなた方に要求しておられるのは、神の戒めを守ることだけである。そして神は、戒めを守るならばこの地で栄えると約束してくださっている。神は一度言われたことは決して変更されないので、あなた方が神の戒めを守れば、神はあなた方を祝福し、栄えさせてくださる。さて、まず第一に、神はあなた方を作り、あなた方に命を与えられた。そのために、あなた方は神に恩を受けている。そして第二に、神はあなた方が神から命じられた通りに行うことを要求しておられる。そして、あなた方が命じられた通りに行うならば、神はすぐに祝福を授けてくださる。また現にこれまで、あなた方に報いてくださった。そのためにあなた方は、今も神に恩を受けているし、これからも常しえにいつまでも恩を受けるであろう。だから、あなた方に何か自慢できるものがあるだろうか。さて、私は尋ねたい。あなた方は自分自身のことを何か少しでも言えるだろうか。 言えないと私はあなた方に答える。あなた方は大地の塵に等しいものであるとさえ言うことができない。あなた方は大地の塵から作られたが、見よ、その塵はあなた方を作られたお方のものである。そして私、すなわちあなた方が王と呼ぶ私でさえも、あなた方より優れてはいない。私も塵から作られたものだからである。そして、あなた方の見る通り、私は年を取り、まさに死すべき体を母なる大地に返そうとしている。それで私は、自分が澄んだ良心をもって神の御前を歩みながら、あなた方のために努めてきたと言ったが、この度私があなた方を集めさせたのは、私があなた方に関して神から命じられてきたことについて、神に裁かれるために立つときに、私が罪なしと認められるように、また、あなた方の血が私に降りかかることのないようにするためである。私はあなた方に言う。私があなた方を集めさせたのは、私がまさに墓に入ろうとしているこの時期に、私の衣からあなた方の血を取り除いて安らかに行けるように、また私の不滅の霊が天の聖歌隊に加わって、公正な神を賛美して歌えるようにするためである。さらにあなた方に言う。あなた方を集めたのは、私がもはや、あなた方の教師ではなく、王でもないことを告げ知らせるためである。あなた方に語っている今でさえ、私の全身はひどく震えている。しかし、主なる神が私を支えてくださっている。そして、主なる神はあなた方に語れるようにしてくださり、息子、モーサヤがあなた方を治める王であり、統治者であることを、今日宣言するように私に命じられた。さて、私の腹からよ、今まで行ってきたことをこれからも行ってほしい。あなた方は私が命じたことと、私の父が命じたことを守って栄え、敵の手に落ちないように守られてきたが、同じように今後も私の息子の命じること、すなわち、息子があなた方に告げる神の戒めを守るならば、あなた方はこの地で栄え、敵はあなた方を支配する権力を全く持たないであろう。しかし、王、私の民よ、あなた方の中に争いが起こらないように、また、父のモーサヤが語った悪霊に従おうとすることのないように気をつけなさい。見よ、あの霊に従おうとする者には、災いが宣言される。もしも悪霊に従うことを望んで、罪の中に留まったまま死ぬならば、自分自身に罰の定めを招く。なぜならその人は、知っていながら神の律法に背き、その報いとして永遠の罰を受けるからである。私はあなた方に言う。あなた方の中には幼い子供たちを除いて、これらのことについて教えられていない者は誰一人おらず、あなた方は自分の持ち物と能力をすべて捧げるに値するほど、天の御父に常しえに恩を受けていることを知っている。また、私たちの先祖リーハイがエルサレムを去るときまで、聖なる預言者たちが語ってきた数々の預言を載せている記録についても、あなた方は教えられてきた。また、これまで先祖が語ってきた事柄もすべて教えられている。そして見よ、彼らは、主から命じられたことを語ったので、それらは正しくて真実である。さて、私の腹からよ、私はあなた方に言う。あなた方がこれらのことをすべて知った後、また教えられた後、もしもそれに背いてすでに告げられていることに反した行いをし、主の御霊から身を引いて、祝福と繁栄と守りを得るための知恵の道に導く御霊を自分のうちに宿さないようにするならば、 私はあなた方に言うが、このようにする者は公然と神に背く者であって、悪霊に従うことを望み、あらゆる義の敵となる。従って、主は清くない宮には住まわれないので、このような者のうちには決して宿られない。そこで、その者がもしも悔い改めず、神の敵である状態で死ぬならば、神の正義の要求が、その者の不滅の霊に強烈な罪の意識を起こさせる。そして、その罪の意識のために、その者は主の御前から尻込みし、またその胸は罪悪感と心痛と苦しみで満たされる。その罪悪感と心痛と苦しみは、炎が常しえにいつまでも立ち上る、消すことのできない火のようである。さて、私はあなた方に言う。そのようなものには憐れみは及ばない。したがって、そのものの最後の状態は、決して終わることのない苦痛に耐えることである。おう、私の言葉を理解できるすべての年老いた人々よ。若い人々よ。幼い子供たちよ。私はあなた方が理解できるようにわかりやすく語ってきた。私はあなた方が目を覚まして、神の律法に背いた者の受ける恐ろしい状態を思い起こすように祈っている。そしてさらにあなた方は、神の戒めを守る者の祝福された幸福な状態についても考えてほしい。見よ、これらのものは物質的にも霊的にもすべてのことについて祝福を受ける。そして、もし最後まで忠実であり続けるならば、彼らは天に迎えられ、決して終わりのない幸福な状態で神と共に住めるのである。おう、これらのことが真実であることを記憶に留め、覚えておきなさい。主なる神がこれを言われたからである。